リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはヨーヨーと
ケイタロウと
トマトヤと
コマシです。
はい、第49回は私ヨーヨーがアンカーマンを務めさせていただきます。ということで、まだまだ暑さ残る8月下旬ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
暑いね。
暑いよね。普通に暑いよね。
シンプルに暑いねから来ましたね。僕はあの朝結構会社に行くのが遅いんで、
うんうんうんうん、
まあ、結構テレビを見てから行くんですけども、最近はひたすらも朝甲子園を、自宅を出るギリギリまで見てますね、高校球児の。
あ、そうなんだ。トマトさんなんかそういうの全然興味なさそうだけどね。
いや、僕皆さんがどういうイメージを持ってるか分かりませんが、一応中学校まではいわゆる少年野球というか、
あ、そうだったの、
ずっとやってましたからね。
しかもなんか昔聞いた話によると、スコアも書けるっていう話。
あ、そうです。一時期なんかスコアを書いてましたよ。中学校の1年生の時はスコアラーをやってました。
あ、すごいすごいすごいすごい。
1年生ぐらいの時はスコアラーをやってて、一応その後は一時期4番サードにいたんですよ。
お、マジですごくね。
ただあまりにも守備ができなさすぎて、最後はもう4番ライトっていうなんか打つだけの専門職になりましたけどね。
ほうほうほう。
はい、だまあ高校行った時に、あの硬球はちょっと無理だと思ってやめました。軟式野球だったんで、
なるほど、
あの硬い球を1回だけちょっと友達とキャッチボールして、これは無理だなと思ってやめました。
さあ、結構パワーがいるからね、硬球はね。
手パンパンになっちゃったもん。
そうだよね。しかも当たったら怪我するからね。
折れるでしょあれ。
折れる折れる、危ない危ない。
骨が。
おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一応 IT やテクノロジーを冠にした番組なんだけれども、はい、今のところ体育会系の匂いがプンプンしてるんだけど、大丈夫。
これはね、あのね、時期的にしょうがないですね。
そうだね。
今日収録があった日も、ね、準々決勝ベスト8の人たちがですね、はい、甲子園では戦ってました。
ね、県大高崎がね。
ねー。盗塁頑張ってほしかった。足と打つでどっちが強いかっていう。
あのコマシーさん生きてます？います？コマシーさんいます？
なんか僕の知らない話をしてるなと思って。
いますよね、今回は。
同じスポーツファンとしてね、今日は。
はい、
そうそうそう、あの野球、今日野球の話をするんだよね。
あ、そうそうそうそうそう、ずっとここまで隠してきましたが、
あ、野球の話をするんだよね。
そうそうそうそうそうそう、
頑張るよ。
いなくなるんじゃないよ。
頑張るよ。TH で頑張るよ。
精一杯の野球知識、それ。
あのですね、これが配信されている頃には、もしかしたら甲子園の決勝が終わっているかもしれませんが、
うん、
今年ですね、素晴らしい中継アプリが出ていて、
うん、
しかもウェブサービスとしてもすごくクオリティが高くて、
うん、
便利なサービスがあったので、ちょっと紹介がてらですね、
うん、
スポーツニュース、
うん、
はい、特に野球のウェブサービスに特化してお話ししていこうと思うんですけども、
うん、
みんなプロ野球好きな人は、
はい、
大体あのネットで見るとしたらヤフーニュースの一球速報だったりとかしますよね、うんうん、で、あとなんだろうな、高校野球の県大会まで注目してる人はいないと思うんですけど、あんまり。でも注目してた僕は、地元の千葉テレビのですね、ホームページに行くとですね、その日の各球場での試合結果が出てたわけですよ。
さすがにあれ生中継はしないですか、テレビで。
テレビでもやりますよ。
なんか TVK はやたらやってるイメージですね、神奈川県予選。
あの千葉テレビも結構あのマリンの試合とかは中継してる。
あそこでできるんですか、高校野球が。予選、
千葉マリンスタジアムが、
準決ぐらいからマリンスタジアム
で、
ね、
そうです。
あ、開会式とか、
すげえな。
マリンができる前は決勝は天台の県営球場だったらしいです。千葉の天台の球場っていうのが県営球場って言われてて、あそこが千葉県の野球の聖地なんですよ。
全然わかんないぞ。
すいません、超千葉県に特化した話ですが、
あれ今日これもしかしたらコマシーさんがたまに話を戻さないとただの野球の話になる。
ただの野球の話になるよ。アプリが出てんだよね、 IT の話としては。
そう
やばい、今日コマシーさん多分ハイスピードアップル並みに頑張らないといけない
よ。マジですか。
久々に腕が鳴るぜってやつ、はい、
期待しますよ。
でね、全国大会だと、うん、NHK のウェブサイトで一球速報だったりとかね、
はいはい
はい、今年一味違うのが、
うん、
ABC 朝日放送の高校野球速報アプリ、
う
これ無料なんですけど、
iPhone で見れるってこと、
うん、iPhone もあるし、うん、Android 版も出てるらしいですけど、 Android は持ってないんで確認できてないです
けど、あ、なるほど、まあ、ただチェックできるってことね。
そうそうそう。しかもね、 ABC 放送何がすごいって、うん、これ県大会の時からこのアプリ出てたんですよ、
うんうんうん、
予選から。
うーん、
で自分の県、好きな県を選んで、
うん、
その県でその日にやっている球場の試合を選ぶと、
うん、
1時間おきなんだけど、うん、スコアが更新されるわけですよ。
おお、
そう。だから、リアルタイム性はちょっと薄いんだけど、
うん、
でも、まあ、遅くとも1時間以内に情報はゲットできるっていう、
うんうんうん、
素晴らしいアプリだったんですね、
うんうんうん。
それが全国大会になったら、なんとですね、
うん、
動画としてテレビ映像をストリーミング配信してくれる。
へー。
リアルタイムに、
うん、
iPhone とか iPad とか、まあ、タブレットとかで見れるようになっちゃうんですよね、テレビとかじゃなくて。
そうでテレビ放送と一緒で中継の音も入ってくる、解説と。
あ、じゃあ本当になんていうか、うん、ワンセグとか、うんうん、普通のテレビ地上波放送と同じレベルで。
そう、ラジコがテレビ版になっちゃったみたいな感じで、まあ1曲しか見れないけど、
うんうん、
生でリアルタイムで、多少ですね、一球速報よりも、もしかしたら2、3分ディレイはあるかもしれないんだけど、
う
ん、
まあ、ほぼリアルタイムで。
そう、ほぼリアルタイムで、うん、さらに放送画面プラス、打者専用の追っかけカメラと、投手専用の追っかけカメラの映像っていう3通り選べるんですよ。
あ、じゃあ自分でスイッチングできるってこと？
そう、
見る方が選べちゃうんですよね。あれね、
それいいよね、
うんうん、そう。だから今日の県大高崎の、うん、あの盗塁早い子いたじゃないですか、あの子の打者画面にしとくと、うん、打った後どこに打ったかわからないけど彼が走ってるのはずっと追っかけられるっていう。
これゆうさん、今年からあれ甲子園の中継って、あの真上からの目線が、あれ今年からですか、去年もあった、
ですね、
なんかピッチャーの頭頭上というか、
甲子園球場のホームの上って、
うん、はいはいはい、
バックネット裏って屋根が結構せり出てて、
はいはいはい、
日陰がいい感じにできるようになってるんですよね、
うんうんうん、
でさらにその上にあのロープが、ワイヤーが張ってあって、
うんうん、
カメラが真上視点でね、
うんうんうん、
マウンドの真上ぐらいの視点でね、
うん、
あといいのがですね、うん、バックネット裏のかなり高い位置からのカメラで、うん、投手と捕手とバッターが全部すっぽり入る映像が撮れるんですよ、
うんうんうんうん、
そうすると何がすごいって、右ピッチャーの投げた球が右カーブするやつが見えると、もうね、これはね、しびれますよ。
コマシーさん出てきて。
もうね、かなり変態の域に達してきましたね。
とりあえず右カーブ投げればいいんでしょ。
そうそう、いや、右ピッチャーが右カーブ投げる
の、遠くの右カーブを投げればいいんでしょ。
遠くの右カーブ、僕コマシーさんには遠くの超スローボールを期待してるんで、どっちかというと
今のところボークしか出てないから。
ボークあれね、ボークで泣いたね、あそこはね。
あれちょっと一応聞いていい、あの、うん、僕全く今ついてきてないんだけど、これリスナーさんも相当ついてきてないですよ、ちょっとね。
置いてくよこの夏。
置いてくの。あの、僕が結構世の中的にはやっぱ皆さん甲子園興味あるんですかね。
どうでしょう ね。僕のタイムラインはですね、野球好きばかりなのですごい盛り上がってんじゃないかな。
僕個人的にはあんまり僕プロ野球見ないんですよ。
うんうん、
僕の中のプロ野球の知識っていうのは、うん、高橋由伸と川上憲伸がルーキーの年で止まってるんで。少年時代に見てたプロ野球で止まっちゃってるんで。
あ、なるほどなるほど。
それってさ、はい、普通にさ、家帰ってきて7時からさ、漫画見ようと思ったらテレビ中継やってた頃だよね。
まあそれをなんかお父さんとかで見てるみたいな、そういうので止まってるんであれなんですけど、ね、ただ高校野球はなんか別物として、うん、まあちょっとね、年に2回しかないっていう、まあ、希少性も手伝ってか、うんうんうん、結構見ちゃうんですよね。
なるほどなるほど。さらにね、商業的になんか利害があるような戦いじゃないからね、
うんうんうん、
一戦一戦トーナメントだし、
あ、確かにね、
そう、でやってる子たちはね、部活の延長だからとにかく常に必死でやってるし、
うんうん、
そのひたむきさに惹かれるものはあるんだろうなっていう。
まあ裏側にいろんな学校間の大人たちのドロドロしたものはあるんでしょうけど、
そこはね、そこまで見ちゃうとね全然感情移入できなくなるからね。
で、まあそういうのにあんまりね、詳しくない人でもこういうアプリとかを使っていけば、
うん、
いろんな情報が見えちゃうわけですよね、
う
ん、
そう、
知ったかぶりできるツールってことでしょ、これ
もあるし、うん、あるし、さらにですね、あのテレビ映像だけじゃないんですよ、あの、うん、仕事中テレビ映像見れないじゃないですか、うんうんうん、だけど一球速報くらいなら、うん、iPhone で流したまんまちょこっと仕事できるかなっていう時に、うん、この今言った ABC 放送の高校野球速報アプリ、すごいのは、
うんうん、
ランナーと アウトカウントぐらいは出んのかな。
要はそのリロードとかをしなくても勝手にストリーミング的な、なんていうかな、ツイッターのタイムラインみたいな感じで自動でどんどんどんどん更新されていくっていうイメージでいいのかな。
そうそうそう、
あの WWDC とかのアップルのあの中継とかをテキストサイトで見てると写真とか文章がどんどんどんどんストリーミング的に流れていくみたいな。
その一級速報って普通テキストじゃないですか。
はいはいはい。
このアプリすごいところは中継画像を今日数えてみたんだけどね、5秒置きぐらいに更新していくんですよ。しかもね、1画面の中にランナーのいる位置とアウトカウントと、あと対戦バッターのこれまでの成績と打率とかね、右投手の打率、左投手の打率ってのも出てきたり、あと投手の成績何球目とかも出てきた上で、ちっちゃい画面で中継動画の画像を5秒おきに更新してくれる
の。5秒おきに更新、何その静止画ってこと？5秒おきに更新
するってこと？静止画、静止画。
でも静止画の方がいいですよね。そのなんていうか、まあ仕事中はちょっとあれかもしれないですけど、その音とか出せないとか、画面に注力できない、注視できない時には、
でも今ヨヨさん仕事中の話をしてんだよね。
なんとね、もしもっていう家庭の話だけどね。
休み時間とかありますからね。
ああごめんごめん、ちょっと勘違いしてたよ、ごめん。
ちょっと勘違いしてましたね。
これイフだからね。
仮の話ですか。
そうそうそうそうそうそう。でね、一級速報よりも意外とね、この静止画がね使えるんですよ。もう打った瞬間に、飛んだ方向の守備位置にカメラが映るじゃないですか。そうすると、あ、これレフト前ヒットだ、ライト前ヒットだ、もしくは投げ勝った、っていうのがね、全部ね、あの映像の細切れで分かるんですね。
コマシーさん、この情報いります？そのなんか対右バッターのなんとかとか。
まあ必要なんじゃないかい、やっぱり。
超適当。
あの一級速報的な話で、サッカーの一級速報っていうのもあるらしいんだけど。
あ、そうなんだ。
ちょっと食いついてきた。
そうそうそうそう。
サッカーでもシュートシーン逃したらちょっとやばいよね。でも
そうでしょ。でさらに難しいのは、サッカーってずっと動だけのスポーツじゃないですか。
そうですね。
野球の場合静と動っていうのがあって、そうですね、だから一級速報しやすいのは野球なんだけど、でさらにこのアプリって iOS7 以降なんだけど、それ以前の人って中継見たかったりするじゃないですか。ABC 朝日放送の高校野球全国大会のページに行くと、生中継の放送と同じ動画がクイックタイムの形式でストリーミングで見ることができるんですよ。
これ実はですね、 ABC 朝日放送がバーチャル高校野球っていう、まあ、サイトというかサービスをやっててですね、そこの中にですね、ベースボールコクピットっていうコンテンツがあるんですね。まあそもそもこのバーチャル高校野球っていう、まあサイト、サービス自体もすごくよくできてて、今回の試合の結果はもちろん、注目の動画、ダイジェストだったりとか、各監督だったりキャプテンのインタビューとか、またまあハイライトシーンとか、そういうのも全部見えますし、あとですね、その三塁側アルプスの、まあどちらかのチームのその応援団の子たちの写真だったりとか、その要は応援の観客席の様子だったりとか、そういうのを写真とかでどんどんアップロードしていって、なんとかな、フェイスブックのタイムラインみたいな感じになって、すごい賑やかな、
甲子園球場にいるような感覚が味わえちゃうわけですね。
そうです、まさにバーチャル甲子園ですね。もうあの家でクーラーかけながらでも、あの灼熱の試合を見れるというサービスがあるんですけど、そこの中にこれがすごい、ベースボールコクピットっていうね、サービスがあって、エンターを押すとね入れるんですけど、これちょっと皆さん、これは一回見てほしいな、本当にこの没入感、
しかも試合中に見てほしいね。
まずこのインターフェースがね、ちょっと近未来な感じでかっこいいんですね。ただちょっと今これ音乗っちゃってるから、めちゃくちゃねパソコンのファンが回る。ガンガンマシンパワー持ってかれる。
なるほど、
ね、さっきからねワンワンワンワンちょっとねファンがうねりを上げてるんですが、
気持ち完全に聞こえる感じだよね。
そうですね。真ん中にストリーミングの映像、まあ多分テレビ中継と同じようなものが流れて、左側にはツイッターのタイムラインが出てくるんですね。おそらくあのハッシュタグか何かで引っ張ってたりとか、あとはまあここのサービスを通して打つとそうなるのかな。 で試合情報とかもちろんあの点数各回の点数、うん、スコアボードが出る、うん、でさらにチームのデータだったりとか投手の情報、うん、今打ってる打者の情報、うん、いろんなものが出てきて、そしてまあ最初の方ヨヨさんも言いましたけど、うん、マルチアングルでカメラが切り替えられます、うん、ピッチャー目線、バッター目線、球場全体の目線、
うんうんうん、こましい目線は
こましい目線はどういう目線あのライフルとかで狙ってるやつ
あの十字架書いてあるんでしょバキュン用の
バキュン目線ってなんだよ、わけわかんないけど
狙ってる目線で、ね、
スナイパーだ。
あとですね、すごいのがハイライトジェネレーターっていう機能があってですね、
うんうん、
これですね、自分のお気に入りのシーンを切り出してソーシャルネットワークにシェアする機能、
マジか、
そんな機能が実はついてるわけですね。だから今回の大会でヨヨさん逆転が多いんですよ、はい、逆転率の逆転、
はいはい、
8点差9点差ひっくり返るわけですよ
もあるし、うん、ラスト5分、うん、9回の裏、うん、ワンアウトツーアウトで、うん、あれっていう逆転劇が起きたりしてね、うん、
でそのシーンをまあ撮るもいいですし、まあ、もし母校が出てる人のそれをシェアするもいいし、これなかなかね、
なんか
よくできてる
高校野球に特化したというかカスタマイズしたユーストリームみたいなイメージでいればいいのかな。
ユーストリームさ、こうなってほしかったっていう感じ、うんうん、
逆にね、
なるほどね、なるほどね、
だユーストリームもいろんなものを配信してますけど、うん、そのどうしても見るのに何だろうな、結局全画面で見た方が一番楽になっちゃったんですよね、ユーストリームって。
なるほどなるほど。
本来だったらそのタイムラインだったりとか、まあ今はほとんど誰も使わないですけど、ね、チャットだったりとかそういうのを見てやればいいものが、なんか本当にただのテレビの代替手段みたいになっちゃった感が僕は感じてたんですね。
やっぱりあの生放送の画面とそれについてあのいろんな人が語るっていうのがこう1画面に収まってるのがやっぱり面白かったんだよね。
で語るプラス公式からの情報とかをもっと出せるようにしてほしかった、
うんうんうんうん、
っていう、まあ今更ユーストリームに何か言ってもしょうがないんですけどあ、まあ、サービスやってるから終わっちゃったわけじゃないけど、
でもさ、そのさっきのコックピットだっけ、
うん、
サマーソニックって今全然スポーツの話からあの突然音楽の話
になるけど、
はいはい、音楽のイベントのサマーソニック、まあ、サマソニーでもなんかそういう専用のサイトがあって、
うん、
なんかあの似たような感じでこう SNS に投稿できたりだとか、
うんうんうん、
あのサマソニーにこう参加してる人のツイートが見れたりとか、うん、そういったあの専用のポータルサイトみたいなのができてたみたいだね、
うんうんうん、
だからそういうなんか今流行りなのかね、そういう一つのイベントに特化したマルチな情報をこう一画面に収めるみたいな。
そう、しかもさ、今回この高校野球って、うん、あんまりプロ野球と違って利害関係が少ないじゃないですか、
うんうんうん、
夏の大会で言えば朝日新聞社、
うん、
コカ・コーラ、
うん、
あとはまあスポーツウェアの会社がちょっと入ってくるかなぐらいでしょ、
うんうん、
アンダーアーマーとか、もうこのぐらいだったらあの話が早いわけですよね、きっとね、話まとめるのが。さらに映像としては NHK か朝日放送が撮ってるわけですよね、
うんうん、
で朝日放送は自分たちのコンテンツだけど、うん、これだけ全国に対して自由に見させてくれるっていうものを作ってくれたわけですよ、
うんうんうん、
そしたらもうこれは浸透するよね、
うんうん、
ファンにとってはたまらないと思いますよ。
だからまあこれなんだな、僕もそのあんまりプロ野球見ずに甲子園だけ見ちゃうっていうのもあるし、うん、でもっと一昔前だと、
うん、
プロ野球より大学野球の方が人気だった時代、
すごい昔じゃないですか、
すごい昔ですけど、例えばあの長嶋もう終身名誉監督が
プロ野球に入る前の話ですよね、
コロナっていうのはとかはね、もうプロ野球よりも、
う
ん、なんでしょう、いわゆるアマチュア野球というかね、
まあ、純粋に
ちょっと待って、うん、トマト屋さん君いくつだ、
何
いやいや、長嶋監督が、
はい、
大学時代の話をなんかリアルタイムのように語ってたけど、君はいくつだ
立教大学で大スターだったんですから
ですからって見てきたような、
お前俺より年上だろうもしかすると
実はね、だいぶね、だいぶ、
しかもだいぶですよ、
だいぶだよね、
下手したらダブルスコアかもしれない
なってますね
そんなね、あの、うん、プロ野球の話なんだけど、うん、プロ野球も一球速報あるじゃないですか、
一応ありますよね、
そうそうそうそう、
あのヤフーとかでもあるんですよね、
そう、
うん、
それがね2013年の春オープン戦のね、
うん、
時に一切見れなくなったっていう事態が発生したんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
それがですね、
うんうん、
覚えてる人もいるかもしれないですけども、
うん、
NPB のですね、今まで使っていた、
うん、
ベースボールインフォメーションシステムというですね、う
ん、おお、なんかすごい小松先生 IT っぽい話になりましたよ、
マジですか、
システムとか言ってる、システム、
システムとか言ってる
おそう、 IBM さんが作ったシステムらしいんですよ。
NPB って何の略なの？
日本野球機構。
そうそうそうそう、
日本野鳥の会。
野鳥の会じゃねえよ、
日本プロフェッショナルベースボールですね、うんう
ん、はい、
日本野球機構、一番、うん、あ、日本の野球の頂点に位置する団体ですね、うん、
はい、
で彼らが IBM さんと一緒に作って、うん、そのシステムの運用を電通さんがしてたらしいんですよ、
うんうん、おなんか利害関係いっぱいありそうだな。
でしょでしょ、うん、
まあまあ、
ところがね、そのね、最近プロ野球に参加してきた球団でソフトバンクさんっていうのがあったりとか、
はい、
楽天さんとかあったりとか、うん、あともっと新しい球団で言ったら DeNA さんとかっていう、うん、IT 系の企業が増えたわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
そうするとどういうことが起こるかっていうとですね、
はい、
電通に運用させて払ってるお金、
うん、
電通省いてやらしたらもっと安くできますよって消しかけるんですよ。
ああ、新しく入ってきた IT。
なるほど。
さあさあさあ。
うちらでできますせと、身内でできますせと。
さあさあさあさあさあさあ。
面白くなってきたぞこれ。
そしたらですね、
はい、
NPB の人たちは、
うん、
システム屋じゃないので、
うん、
野球の人たちなので、
うんうん、
何のことやら分かんないけども、うん、ああそうかと。
うん、
なるわけですよ、
うん、それはまあ安いに越したことはないと
ね、
うん、
でそんな消しかけられて、
うん、
電通の方にじゃああんたたちとの契約はここまでよと、
う
ん、その後、どっかの会社が紹介してきたどっかの会社に委託するから、
うんうんうん、
もうここからはあんま実名出さないでいろいろネチネチ行くんですけど、
はい、
で勝手に契約を切ろうとするわけですね、
うん、
はい、そうすると今度は切られた方は切られた方で、
うん、
そんなの無効でしょっつって、うん、でその事態を収拾に乗り出したのが飛ぶボール飛ばないボールで有名だったお辞めになった加藤良三コミッショナーですよ、うん、こいつだけは実名で出してや
るこれ小松さん分かる？大丈夫？
なんか飛ぶボール飛ばないボールはなんかニュースで記憶がありますね。
その時に、はい、そのボールに名前が書いてあるんですよ。コミッショナー一番NPB で偉い人
のないやボールに名前が書いてあるの。
そうそうそうそう、普通書かないでしょそんなのって思うんだけど、
今冗談で言ってるのかと思ったら書いて、そんな人いるんだ。
そう、しかもねこの人ね野球してたわけじゃないんだよ、単なる野球好きのおっさん。
あ、そ、何、そのボールに自分の名前を入れて投げられたり打たれたりするっていうド M な人なわけだな。
そうそうそうそう、そう、まあこの人が収集したわけですよ、
うん、
収集したんだけども結局ですね、古いシステムを今度新しいシステムに作り変えようと思ったんだけど、
うん、
古いシステム別にどこも問題がないと、
うん、なるほど、今までのその電通さんもろもろやってたやつが、
う
ん、
そう、 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 そう、でさらには移行しようとしたけど、うん、移行って普通にリスクは伴うし、もともとやってた人たち切っちゃった後だから、うんうん、引き継ぎも何にもなくて、
うん、
結構手間取ったらしくって、
うんうん、
2013年の春オープン戦中システムが止まってしまうっていう事態が発生したんですよ、うんうん、
なるほど、この BIS っていうデータベースシステム、
うんうん、
がその電通さんから契約を切られてしまったと逆に今度は
さあ
じゃあもういいよって
さあ
切られちゃったんだこれ。
さあ
その結果ボールが飛ばなくなったのかい。
だからホームランが減ったのかない
やでもね記録としては、
うん、
紙で書くスコアブックっていうのは公式記録として残るから途絶えることはないんですよ。ただし情報共有って意味では、
うん、
公式の形でされない時期があった。
あ、なるほど、その一級速報とかそういう次元の話じゃなくて、うん、そもそも公式のなんとか電子記録みたいなのが、
うん、
配信されないってこと。
止まってしまうので、
うんうんうん、
その困ったと思っていたところ、
うん、
さすが読売ですよ、
うん、
ジャイアンツ公式アプリとしてですね、
うん、
その春2012年、うん、その1年前ですね、
うんうん、
データスタジアム株式会社っていう会社がですね、
うん、
作ってるジャイアンツアプリというのを、
うんうん、
巨人軍公式アプリというのをリリースします、
うん、
これ情報量が
だ、
うん、シーズンで1800円ぐらいかかるんだけど、
うんうん、
イニングスコアとかね、試合日程もそうだし、配球もそうだし、塁上とかの情報、全部細かい情報が得られるっていうアプリで、さらに動画も楽しめるっていう。
それ巨人戦以外のもってこと？巨人戦
これはね、この時は巨人用のアプリだったんだけども、今となってはですね、結構広く使われてるみたいで、ここのサービスが面白くてですね、
はい、
野球だけじゃないんですよ、サッカー、ラグビー、バスケットボールなどなど各種プロダクト用意してて、さらにこれ公式記録だけじゃなくてアマチュアのチームとしても使うことができるっていうアプリを出している会社なんですね。
スポーツのスコアだったりとか各種データを管理する、もうある意味なんだろうな、もう OS に近いというか、全体のアプリケーション、そのソリューション全体を作っちゃうっていう、結構 でかいこれ構想ですよね。
なる
ほど。
そのイメージというか世界観が、ちょっと今見たんですけど、野球だけじゃなくてサッカーとかラグビーまで、
あ、なるほどなるほど、
入ってるんですねこれ。
またここのアルバイト案内が面白いんだよ。
ほうほうほう。
あのね、野球の一球速報の入力オペレーターっていうか、アルバイトは1試合4500円ぐらいなんだけど、サッカーは1万円なの。
やっぱ入力量が多いの
かな。そうそうそうそうそうそう。もちろんこれやるには最低条件として中学以上のその競技の経験とか、あと記録員の経験っていうのが必要。さらにパソコンを不自由なく使えることっていう条件があって、それを考えた上でのスキルとしては安いかもしれないけども、スポーツアルバイトって結構好きだからこそやれるっていうのがあったりするじゃないですか。
あ、まあそうだろうね、
そう。
ちょっとでも話それるけど、なんかこれっていわゆるスカウティングみたいな部分も加味されてますよね、要は。
あ、そう
そう。でワールドカップで優勝したドイツっていう国あるじゃないですか、はい、あそこはね、国を挙げて、国をっていうかサッカー協会自体が対戦の国、対戦国、まあさすがに決勝とかともかくとして、少なくともグループステージの対戦国とかは、相手の選手、相手の国の選手一人一人にスカウティングチームみたいのを当てて、対戦チームの一人一人を全員分析するんですよ。確かそれドイツの大学かなんかの研究課題みたいのでやったのかな。でだから言ってみればチームを分析するんじゃなくて、選手一人一人をどういう動きをするか、この人はボールを持ったらこっちに動くとか、こういうパスをするっていうのを全部一人一人統計を取って丸裸にした状態で、ドイツはそこまでやって臨んでんですよ、ワールドカップ。
すごいね。
だもう今いろんな分野でそういうデータの活用、まあもうなんだろう、これもある意味ビッグデータみたいなもんなの
かもしれないですね。
そういう活用だ。最近だと僕なんか一番イメージしやすいのはドラマでルーズベルトゲームって、もう終わっちゃいましたけど、
ありましたね。
あれだろ、野球を監督さんがすごいずっとタブレット端末を持ちながら、各一人一人のデータだったりとか対戦相手のデータも全部取ってて、で企業の実業団チームの監督なんですけど、その人がその実業団チームの今までの過去の試合を全部見てデータを入力してるっていう変態データ野球をする人で、
すごい
っていう話のドラマがあったんですよ。そういう感じでもう本当にワンプレー一人の選手、ワンプレーですよ、一人の選手だけじゃなくて、あのプレー、あのプレーっていうのを全部データ化して、でこの状況2ストライク2ボールの場合、あのピッチャーは外側の球を投げる確率が何パーセントみたいなことを入れてくるわけですよね。
おもろいね。
あの MLB メジャーリーグの方で、はい、あの映画でマネーボールってありましたよね。
ありましたね。
あのブラッドピット、あれもそんな感じですよね。
そうですね、データ野球
ですね。データ野球ですよね、あれ。あれは見ました。野球詳しくないけど、
確かに、はい、MLB なんかはもっと進んでるというか、
まあ進んでるでしょうね。
すごいんですよ。これは月額のちょっと有料の会員にはなっちゃうんですけど、メジャーリーグ見るなら MLB.TV って、これちょっと日本だとギャオか、ギャオが一応代理店みたいな感じでやってはいるんですけど、ここがですね、あのアメリカのその MLB の試合はもう全試合見れますと。でシーズンパックだと年間4000円で税込み、でマンスリーだと月額1800円で税込みなんですけど、さっき説明したあの甲子園のコクピットって言われるその選手の情報とか試合の情報とか全部、もう全部織り込んだようなシステムが向こうのプロ野球 MLB の試合で全部できちゃうんですよ。
普通に楽しいよね。
そうです。もう外でストリーミング、タブレット、スマートフォン、パソコン全部見れて、かつその情報がもう全部出ると、うん、でしかも4試合まで同時に見れるんですよ、4分割で。
おお、
まあ、見たいかどうかは別ですよ。
豪華だ
そういうのが年間4000円だから、月額にしたらいくらよって話です。300円とか
安いじゃん、まあ、だって普通に J スポーツ入るより安いわけじゃん、
う
ん、
あ、そうですね、ケーブルテレビとかスカパーとか CS とか入ってる方よりも、
うん
う
ん、
ねっていう感じで見れちゃったりするんです。
まあ好きだったら安いよね、4000円だった
らね。そう、データを取ってってもね、日本の場合ってデータ取るの好きじゃないですか、
うん、
ただそれを使うのが下手くそというか
まあまあ確かに、
そういうイメージがあるんですけど、もうアメリカのはね、もう惜しみなく出してるようですよ。しかももう結構経つじゃないか、もう2年目とか3年目じゃないから、
うん、
今に始まったことじゃないです、もう何年かやってる話で。
で話を戻して、うん、このデータスタジアム、
今日は何、データスタジアムが素晴らしいって話をすればいいの、とりあえず。
いえいえ、
あれいえ、あれ
俺ごめん、あのジャイアンツのこと絶対褒めねえからやっぱりプロスポーツになると、
うん、
こうやってあのうまい感じに持っていくのって相当大変じゃないですか、
うん、
中継アプリとかあって、うんうん、やっぱり利害関係もあるだろうし、うんうんうん、この今回の一件で一番なんかどうにか自分の方向に持ってきたかったのは読売と楽天だったっぽいんですよ。で最終的にこれちょっとお断りしなきゃいけないのは、顛末として公式データがどこで開発されてどこがやってるかっていうのはちょっと調べたんだけどね、見つけることができなかったんですよ。ただデータスタジアムさん系の会社は結構多くて、
はい、
で競合が見つけられなかったのでデータスタジアムさんが一番目立ってます。
なるほど。
という現在の状態がある上に、さらにデータスタジアムさんはなぜかですね、博報堂さんの子会社になったっぽいんですよ。
なるほど。まあじゃあ同じ顛末をたどるんじゃないか、さっきの電通云々っていうの
だよね。なんかあの広告代理店と新聞社の戦いみたいな様相が見えたり見えなかったりしませんか、これ。なんでね、なかなかねプロの世界でこうやってあのファンが喜ぶようなサービスを提供するってすごい難しいんだと思うんですね、うん、
まあでもファンからしてみればですよ、
うん、
まあ、どこの代理店が絡んでようが、
うん、
まあ、どんな大人の事情があろうが、うん、見やすくて楽しめるものになってさえくれれば、
うん、そう、
それでが本望だと思うんですけど、
う
ん、
そう。
でも逆にあれじゃないの、高校野球とかであんまり利害関係ないところでそういうシステムが普及っていうか定着をして、うん、あ、こう有益性が分かったら、まあ、金の匂いプンプンしてきて食いつくんじゃないの、うん、そのプロ野球の方もね、きっと
そういうフィードバックがあれば嬉しいですけどね、うん、やっぱりあのコンテンツとしてスポーツを見た時に、
うん、
その映像とかって協会のものになるんですよね。アマチュアスポーツだと撮った人たちの自由だったりするじゃないですか、なんかいくらでも使い回されたりとか YouTube にもガンガン乗っかってたりとか、そうなんで、そこのね、あの要するに著作権がどこにあるかっていう帰属先によって使われ方が変わってくるので、スムーズに行こうっていうのがなかなかね、またここで著作権っていう話が出てくるんですけど、ただもう本当に純粋に利害関係が少ないアマチュアの高校生の全国大会レベルで、
うんうん、
ファンがめちゃめちゃ喜んでるウェブサービスがあったんだっていうこと、
うんうん、
でプロ野球も頑張れよと、
うん、
もしくは他のスポーツも頑張って、うん、ファンが喜ぶウェブサービスをどんどん作っていってほしいなっていうのがね、今回のお話なんですよ。
これでもヨウさんね、 MLB はできてるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
アメリカ、
い
やメジャーリーグは、
はいはい、
っていうことは、まあ、そのなんていうかお互いの利害関係をこう超越した、
うん、
なんだろう、さらに利害関係ができたのかな、うまいこと、
まあ、あのちゃんと組織ができてるんだろうね、
うんうんうんうん、
上の人が絶対だよと、
うんうん、
そこにあって立場わきまえた各球団のオーナーがいて、
まあ、私各球団のオーダーとかもお互いにメリットがあるっていうのを分かり合った上で使ってもいいよっていう風になったんでしょうね。
だから明確にあのメジャーリーグベースボールという形でコンテンツを作って世の中にそれを商業的にアピールすることができる。
だって下手したらもうガチガチにしちゃって野球文化自体が、まあ、極端な話なくなってしまうとか、
そうそう、
プロ野球ってものがだってプロになってるスポーツってそんなに多くないわけじゃないですか。
そうだよね、プロで商業的に成功してるスポーツっていうのがね、
うんうんうん、マイナースポーツ、要はまあ世界大会とかあったとしても、うん、選手一人一人はアマチュアだったりするスポーツっても山ほどあるわけで、
うん
うん、
これが商業的に成功するには、うん、ってなると ね、ということでね、今回はこの辺にしておきましょうか。は
いはい、まあ IT でどんどんこれから楽しくなっていけばいいけど、うんね、なんか足を引っ張り合ったりしなきゃいいのになって話だよね。
うん、そうですそうです。で今週メールそんなに来てなかったんですけど、うん、あのあっくん
の、え、それも来てないの？あんなに、あんなに応募してくださいってやったのに。
残念ながらですね、うん、まだなかったのでもうちょっとお待ちしてます。はい、
前回48回で熱狂的リスナーのあっくんを応援する会っていうのが、
うん、まあ、発足したのでね、
発足した、
まあ、会員一人ですけどね、今のとこ、うん、会長のみですけど、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabatsu.comです。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはnarabazu.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで第49回リンゴは踊るサレとナラバズでした。お送りしましたのはヨヨと
ケイタロウと
トマトヤと
クローザーのコマシーでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊るサレドならばず。